エクストリーム知的体験、ラジオ組み体操です。どうも、OK です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
ロシアの地震で大騒ぎな昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
そうですね。あれも、津波もあれば、台風もあれば、酷暑もあればっていうので。
あ、そうですね。
何ですかね。本当だったら1個の警報なんだけど、どれを表示しようかな、みたいになってますよね。
あ、そうだね。NHK の L 字表示が二重になってたりしますよね。
そう。ウェザーニュースも困ってると思いますよ。いつもはこれみたいなのが、いや、台風だったのになんかね、津波が来てみたいな。
ですよね。
酷暑情報もあるし、だからまあ、もう一枚で表現するしかないよね、もう。日本地図を置いて。
ああ。そうだね。海岸線に色を塗って、うん、暑いところを赤くして。
そう。
うん。台風の予報円も書いて。
津波予報も書いてと。
で、何を表してる地図なのか分かりにくいですよね。
いや、危ないってことだよ、とにかく。
ああ。日本が終わるっていう感じで。
これはさすがにっていうことを表しますっていうね。
ああ、そうですね。
模試図ですけど。
できればその上に関税も載せてほしいですよね。
15% とかね。10% とかね。日本のを取り巻く状況をね、一枚で表しているわけですね。
かなり危険な状況ですっていう。
いやー、本当に。で、暑さのね、方も、まあ、普通になってしまっているけども、異常に暑いわけですけど。う
ん、暑いですね。今朝なんか、32度でちょっと涼しいなって思いますもんね。
そうなんだよな。夏日、真夏日のもう概念がもうよくわかんないからね。
ねえ。
まあそうなんだよ。だから熱帯夜の上っていうね、熱タイヤみたいなやつをやんなきゃ、かかんねえ作んないと、もはや。熱帯を超えるってないよね。だって、亜熱帯は熱帯で越したんだからね。
そうですね。夏日、真夏日、猛暑日、酷暑日？
いや、もう無理でしょ、それは。
うん。
なんだろう、辛さの概念と一緒じゃん。なんかもう、何から何からって言い続けてさ。
そうだね。
表現できなくなる、激辛の上は何だみたいなさ。
激辛、鬼辛、地獄辛、みたいな。
なんかね、北極とかあるもんね。なんか、冷えちゃうって、逆に冷えちゃう、みたいな。暑さも行くとこまで行くと冷えんのかなみたいなね、逆に。
ああ。まあ冷えるのは肝ですよね。
熱中症だよね、完全にね。
うん、動かなくなるっていう。
いや、そうなんですけど、その、まあこんだけ暑いとね、私もさすがにコーヒーも、アイスコーヒーっていうのが多いですけど、ちょっと飲んでて思ったんですけど、
は
い、
うん、
これアイスじゃないなと思ったんですよね。
あ、そうだね。コールドですね。
これじゃない俺が欲しいのはって思って、ガリガリ君的なアイスコーヒーはないのかっていう。そう思うよ。あれも冷たくないもんみたいなさ、なんかの、冷やしたコーヒーじゃんこれっていう、アイスコーヒーではない。っていうことに気づいたんですよ。
そうですね。まあ、うん、でも一応ね、日本語だとアイスコーヒーですけど、正しく発音するならばアイスドコーヒーですよね。
ああ、冷やされたコーヒーだ。だからそこがね、うん、そうだね。アイスキャンディー的なものではないよってことね。
あ、そう、うん、名詞としてのアイスではない
って。ないってことね。いや、だけど、うん、大体のものをね、なんかガリガリ君の形でもう提供しないといけない時代だなって思ってるんですよ。大体のもの。
大体のものは、一回凍らせたものを砕いてもう一回固めた感じにしないといけない。
そう。暑くて、だって暑さでやっぱり売り上げがね、落ちちゃう食べ物もあるからね。
っていうか大抵のものは落ちてますよ。
熱々のラーメンとかちょっとってなるもんね。
そうだね。冒頭の激辛は多少あるかもしれないけど。
ああ、そのね、刺激を求めてね。
家系とかはきついよね。
うん、そうだね、もうね、ちょっとこう、寒い、ね、暑いのに、さらにってならないよね。
なかなかなんないよね。昔はさ、暑いのに締め切って鍋みたいなさ。
はいはい。
そういう我慢大会みたいなのもあったけど、今それやると死ぬからね。
だから、コンビニのおでんに氷投入とかだね。
ああ。
冷やおでんに。
そうだね。動物性の油を使わなければいけるんじゃないかな。
固まっちゃうとちょっと良くないね。確かにね。
そうそうそう。
あとはあれでしょ。だからもうラーメン屋とかもさ、カウンターラーメン、カウンターで、
うん、
冷水の足湯みたいにしなきゃダメだよ。なんか足を冷やすっていうさ。
そうね。それはラーメンに限らずどこでもやってほしいね。
どこでもそれを入れるしかもうもはやないよね。その、何ですか、水冷方式だよね。もう足を。
だね。
ラジエーターを導入しないとダメだってことで。そうね。
そうだね。もう直射日光は全部避けて、常にラジエーターで冷やす。
そう。
だって最近のさ、ハンディファンはさ、ペルチェ素子がついてるじゃないですか。
ついてますね、あれね。
あんなもうコンピューターじゃん。
うん。
CPU 冷やしてるのとあんま変わんないですよ。
まあ、脳みそも CPU ですからと。
そう。
冷やさなきゃいけないですね、もう。
ペルチャなんて一昔前は、コンピューターオタクしか知らなかった単語ですよね。
ああ、そうだね。
あれはほら、空気で冷やす、水で冷やす、ペルチャで冷やすっていう、その CPU の冷やし方の話題だったわけで。
そうだね。
それが今や普通に売ってるからね。
まだあの上となるとも水冷しかないもんね。
水冷、うん。まああとオイルですかね。
油冷ね。
うん、
だんだんバイクみたいになってきてるけどいいのかなっていう、ね、もう
それぐらい我々は熱いってことですよね。
やっぱもうこれは、ちょっとだからなんだろうね、日傘にしろも何にしろ、まあ限界はありますから。
そうですね。
なんか、そうだね、なんかちょっとこう、なんかね、冬のうちに準備できなかったのかなって思うよね。
あ、なるほど。あれだね。昔の氷室みたいなやつですよね。
そうそうそうそうそうそう。
山の中の洞窟に氷を残しておくみたいな。
で、すべての家の地下にね、なんかこう、うん、氷を大量に冬の間に溜めといて、もちろん溶けてはいくんだけど、なんかそれをうまく使えないかな、みたいな。
そうだね。
冷たい水として。
ああ、そうですよ。うん。ただまあ、持たないよね。
いや、ちょっとこれはなんかね、もうちょっとなーっていう、なんかなかったかなと、後悔しているんですけどね。
うん。だまあ、もっとたくさんダムを作るとかになっちゃうよね。
一家に一個ダムだよね。
お。でかい水タンクをもっといっぱい持っておくってことですよね。
あ、そうそうそう。自然への影響とかがありますから、まず自分のところに少なくともさ、
うん、
あの、ダム。
ダム。
井戸。だんだん戻っていくから、原始の方に。
ああ。
やっぱみんな井戸持ってるの普通だよねっていう世界。
現実的に天然の洞窟とかの方が涼しいわけじゃないですか、今。
だからみんな縦型に洞窟を持っとけばいいんじゃないの？
あ。
庭に。
そうだね。何十メートルか掘ることになりますけど。
リアルマインクラフトみたいになってくるわけですよ。
ああ、そうだね。初期の頃の何も装備がない感じの。
とりあえず掘り進めるっていう下
に。掘る。夜になったら穴にこもるっていうね。
そうそうそ う, そ
う,
そう。
うん。
まあ、それぐらいちょっとね、しないとね。
どうなんだろう。ちょっと前にイギリスで猛暑になって、イギリスの地下鉄ってクーラーないんですよ。
ああ。
ものすげえ暑いっていう話になってたんですよね。
うん。
地下鉄ぐらいだとダメなんですかね。
地下、あれでしょ、発生、熱源があるもんね、だって。電車にしろ、ライトにしろ。
そう、人もいっぱいいるしか。
あれも何にもなかったらもしかしたら涼しいかもしんないね。
そうだね。うん。
だから、やっぱりみんなの家でそういう一人、まあ一家族入れるぐらいのトンネルっていう。
ああ。
うん。
それまあでも、みんなの家が全部一軒家っていう前提ですよね。
なんか下に掘って横に掘れば大体大丈夫じゃないの？入り口は台所の一人入れればいいっていうことだったら、どの家でもさ。
あ
まあ、マンションはちょっと、マンションはちょっと無理だけども。
だマンションは逆にするっていうか、アリの巣みたいに我々は住まなきゃいけないってことですよね。
ああ、地下マンションか、
うん。
逆高層マンションね。
ですよ。あの、エヴァンゲリオンですよね。
いやー。地上30階じゃなくて地下30階。
ですよ。
ああ。
ネルフ形式。第三神道教師ですよ。うん。
いや、これから地下暑いな、これはと思いましたよ。
そう。
あの、別の意味で暑いですからね。
ああ、はい。ある程度以上行くともっと暑いんですけど。
そうだね。あんまり近づきすぎると暑いんだけど。
なんですよね。だからほら、一昔前にとんでも扱いされていたアイディアが今現実味を帯びてる感じじゃないですか。
ああ、確かに。
具体的に言うと、太陽光を遮るチャフみたいな煙幕っぽいものを地球と太陽の間に巻くっていう。
ああ、そうね。
太陽光を跳ね返そうっていうね。
まあ、あれじゃないの、あの、だから、呪術回戦で帳を下ろすみたいな感じですよね。それしかないっていう夏になったら。
みんな、個人用帳をね。
そう。
周り巻き込んじゃうと人入れなくなっちゃうから。
そうだね、
うん。日傘の下ぐらいのスペースの帳をね。
帳を作れる能力。必要ですよ、これからは。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月13日、沖縄タイムス。足湯スペースで裸男を逮捕。屋外にある温泉施設で尻を露出したとして沖縄署は11日、容疑者40歳を軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、全裸にはなっていない、ズボンは履いていたと容疑を否認しているということです。
うん、
署によると、同日午後9時20分頃、屋外にある温泉施設で尻を露出した疑いがあります。施設の従業員から足湯のスペースに裸で入っている男がいると通報があったということです。冒頭の話みたいに安易に足湯を一般に開放するとこういうやつが出てくるんですよ。
だって温泉だもんね、見た目はね。
見た目はね。
浅いだけですよと。
そうですね。細長い。どうやって入ろう。
いいね、こう、溝に横たわるスタイルで入ると。
そうですね。速攻道スタイルですよ。
速攻道スタイルはいいね。
うん。多分入りきってないと思うんですよね。うん。
まあ、こういうやつにはね、もうそこにドクターフィッシュを流したいぐらいだね。
ああ、うん、食われてしまえ、という形で。
まあでも、多分ズボンは履いていて、だから、足を、普通の人は足を、裾をまくるんだけど、上を下ろしたってことね。
ああ、そうね。うん、まくる場所の問題ですよね。下からめくるか、上からめくるかっていうことで。
あ、そうそう、足出そうと思いましたよ、と。もしくは尻湯。いや、私は、どちらかで地持ちなんでね、切れ字で、ちょっとつけたいんですよ、と。
ああ。
うん。
温泉の効能をどこに効かせたいかって話ですよね。
そうそうそう。足は健康なんだけど、と。ちょっと地のね、やっぱり地の調子が悪いからで、やりたかったんですって。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月13日。京都新聞。京都府南部で前代未聞の被害。京都府宇治田原町で軽トラックなどのサイドミラーが野生の猿に持ち去られる被害が相次いでいます。昨年末に始まり、町が把握しているだけで延べ150件ほど報告があったということです。
なんでだろうね。
何代かわかんないんだけど、これね、ちょっと古い情報を辿ってみると、2024年ですね。これ山梨県でも同じように報告があって、車のサイドミラーがもぎ取られて盗まれる被害が相次いでいる。犯人は猿だと。なんかね、猿が鏡持ってっちゃうらしいんですよね。
まあ、珍しいっていうのはあるのかもね、まずは。
あ、なるほど。
なんかだって、鏡、なんかあれじゃない、それ持ってると、すごいやっぱ自慢できんじゃないですか、猿の中では。
ああ、仲間内でね。うん。なんだそれ、俺が映ってるぞっていう。
そう、そう。
映ってるっていう概念はないのか。俺がもう一人いるみたいな話になるのかな。
だから コピーロボット、みたいな感じだね。すごいよね、確かに、そしたら。でも覚えるんじゃない、手を、あれ動く、これ俺だ、みたいなさ。
ああ、そうそう。なんだっけ、その鏡に映った自分を認識できるかどうかみたいな試験があって、その動物の賢さの指標の一つなんですよね。で、
水にね、映る自分とかも。あ、猿ぐらいだったら見てるかもしれないし。
そうだね。自分でも理解できてるかもしれない。
っていうのはあるし、もしくは、もう、もっとすごくて、その鏡を、と鏡をうまく合わせれば、人間に捕まらずになんかさ、取れるとかさ。スパイグッズ的に使ってるかもしれないよ。
ああ。
潜望鏡みたいに作ってるかもしれない。
そうだね。狭い店が、行き当たりの壁を鏡にする感じですよね。
ああ、そういう感じ。
うん、広く見せるとか、うん。格を利用して人から逃げるっていう
仲間がいっぱいいるように見せてさ、あボスになるっていうボスが猿山の
相手が一人だと思ったらね、
そう、
うん、それはあれですよね、マジックハウス的なやつですよね
囲まれたっていう頭のいい猿がいればね使えるし、
だから別の報道によるとカーブミラーで遊んでたりするらしいんですよね、
う
ん、
ええー。
やっぱ鏡に興味がある感じですね。
まあだからやっぱ子供ぐらいだからね、多分知能はね。
あ、そうですか。
だからこう、気になっちゃうんじゃない？で、取れるもんだからそれは おもちゃじゃないけど持って帰ろうみたいな。
あ、そうだね。サイドミラーだったらもぎれるだけの腕力があるっていう。う
ん、あとはなんか、果物っぽいと思ったのかなと思って。こうなってるやつ。生えてる感じ。
そうね。中心のぶっとい幹からちょっと横に生えてるっていう。
切ってやりたいなって。
琵琶かなっていうね。
いやー、すごいね。なんか、それ集めててもどっかにあるわけじゃん。何百個。
あ、そうだね。うん。猿の、まあ、縄張りのどこかにいっぱい隠してあるじゃないですか。
そこだよね。
でも取り返してもどうにもなんないもんね。
それを第三国に輸出してるとかじゃないよね。パーツとして
。そうね。それが、だからこれ今回の被害が京都ですけど、ヤシオあたりでこれが起きてたらね。中東に行ってる可能性があるね。
絶対に売られてるだろうなって思う。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月13日、AFP。フランス刑務所から脱獄、
うん、
フランスの刑務所当局は12日服役を終えた別の受刑者の荷物に忍び込んで脱獄した20歳の男について調査を開始した後発表しました。
お、
事件が起きたのは10日南東部リヨン近郊の刑務所で、脱獄した男は複数の刑に服していました。刑務所当局は AFP に対し、釈放された仲間の荷物に隠れて刑務所を出たと明らかにしました。この男は組織犯罪に関わる事件でも捜査対象になっていたと、事情に詳しい関係者が AFP に語っています。当局は現在内部調査を進めていて、リヨンの検察当局も別途調査を開始したということです。
なるほど。
エスパー伊藤ですよね。
懐かしいね。
うん、追悼企画ですよ。
懐かしいね。
よくさ、映画とかで刑務所から出るときに、ほら、お前の荷物だって言って、返されるじゃないですか、
うん。はいはいはい。
あれの中に入ってたってどういうことやねんって話でしょ？
でかいよね、まずね。
でかいし、その、荷物はまず、最初に入るときに全部預けられてて、チェックされてるわけですよ。
ああ、そうかそうか。
それを返してくれるわけですけど、
うん、
返すときにもう入ってたってこと？っていう。
まあそうなると、買収されてるやつもいるかもってことか。
そうなりますよね。
だってそんなカバン最初持ってなかっただろうってことでしょ、本当。捕まった時にこのカバン持ってたのっていう
さ。ああ。そう、だからその入り口と出口を両方とも知ってる人がその場にいなければわかんないよね。
だ、そうそうそうそうそう。だからまあでも相当大きいよね、カバンとしては。
大きいよね。小柄な人でも相当の大きさのバッグになるよね。
それ持っていけるかね。
いけないですよね。だ、まあだから、普通にボストンバッグとかじゃなくって、まあキャリー付きのやつ旅行カバンみたいなやつですかね。
そうだろうね。
うん、
いや、それにしたって相当折り曲げないと入んないもんね。
入んないですよね。
やっぱりこれ伝統なのかな、フランスのね、カルロス・ゴーンかと思いましたからね。
ああ、スピーカーに入っていたっていう。
今回も怪しいよね。荷物って言ってるけどさ、スピーカーを預けてる可能性もあるからね。
そうだね。スピーカーとかそう、音響設備みたいなでかい箱にね。
そんなの、持って帰るやついねえだろうと思うけども。
ああ、まあでもまあ資産ですからね。
これはちょっと謎がね、深まりますね。
一応その箱とか、カバンとかが普通考えられますけど、それ以外っていう可能性もなくはないですよね。
まあ。でもさすがに保管できないだろ、こんなでかいのってなってさ、普通はそれもうなんか、ね、違うとこなのか、なんか処分されちゃうのかわかんないけどさ。
ああ。
なんじゃないのって思うけど、まあまだ今回はそういう意味では結構手引きをした人がやっぱいそうだね。
なんか隠れてそっから脱出するみたいなやつのアイディアだと、ホテルのリネンがいっぱい入ったリアカーみたいなのあるじゃないですか。
大体あれで出るよね。
あれで出るよね。
脱獄といえば。もしくはあれだね。
はい。
あれですよ。だから、マネキンとかを預けてたことにすればさ。
あ
化けて出るって方ですよ。だから、中に入るっていうよりかは化けて出るっていう。
なるほどね。
うん。
マネキンだと思ったら、それは人だったっていうことですね。
そう。なんとかちゃんって私が呼んでいるこのね、うん、キャサリンが。
腹話術の人形じゃねえんだから。
そう。等身大で腹話術やるのっていう。
ああ。
そうだったらまだね。
さすが大道芸の国だなっていうね。
ああ、そっかそっか。 まあ、あとはこの釈放される人が異常にでかくて仲間が異常に小さいっていうことであれば、腹話術っぽいよね。持ち物っぽい。
そうだね。うん、二人羽織形式ですよね。
ああ、そうか。
うん。か、トグロ兄弟ね。
懐かしい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、産経新聞。セミの幼虫、採取禁止。都内の公園でセミの幼虫が乱獲される事案が相次ぎ、公園の管理者が採取禁止を呼びかける張り紙を掲示しました。公園では深夜に外国人が採取する目撃情報が寄せられていて、張り紙には中国語なども併記されています。この公園で異変が見られるようになったのは数年前で、毎年梅雨が明ける頃になると深夜から明け方にかけてセミの幼虫を大量に採取する人の姿が目撃されるようになりました。都から委託を受けた公園の管理会社によると、張り紙を掲示するようになったのは 4、5 年前で、今年はセミの羽化が本格化する前の6月末に約30枚掲示し注意を呼びかけています。公園の利用者からは毎年のように食用目的で乱獲しているのでは、地域の治安悪化につながるなどといった苦情が寄せられ、担当者は利用者の意見を参考に今年は例年よりも早めに掲示したと話しています、
うん、
昨年には管理会社の警備員が夜間巡回中に中国人とみられる数人が園内でセミの幼虫を大量に採取しているのを確認、園内の動植物の採取が都条例で禁止されていることを伝えたところ、日本語がわからない、なんで取ったらダメなのかと開き直られたということです。都内では過去に杉並区や荒川区の公園でも食用目的での採取禁止などの注意書きが掲示され、埼玉県川口市でも同様の対応が取られたことがあるということです。
なるほどね。
食文化の違いですかね。
まあ、だから、日本人にしてみりゃどっかで、なんていうの、
うん、
伊勢海老がうよいよしてたりしたら、取っちゃうよってことでしょ。
そうだね。潮干狩りに来たと思ったら伊勢海老が取れました、みたいなね。
うん。
漁業権って知ってますかって話ですけど。
そういうことなんじゃね。
だからほら、海には漁業権があってそれで取り締まれるんですけど、公園にはないんですよね。
あ、考えてなかったから今まで。
まあ、一部、ごくごく一部で食べてる人はいたと思うんですよ。
まあね、うん。
だけど、その大多数ではないんで。
そうか。まあちょっと、まあ、今のところ確かにね、公園とかだとダメよと言えるんだろうね。
そうだね。
敷地だからね、
うん。そうですね。それは、なんか、都条例に違反するらしいんです
よ。まあ他のところだと誰かの土地ではあるから、基本はね。うん、
そうだね。そこで取ったものは、その私有地に生えてる果物取っちゃいけないみたいな法律が多分適用されるんですよね。
まあ、そうだろうね。
うん。でもそれは文化の違いで吸収できないんですよね、きっと。
限度があるだろうってことでしょ。
ああ。
一匹とかじゃないだろ、お前っていう。
ああ、根こそぎ言ってるじゃねえかっていうね。
いや、そうなんだよ。だから今回もさ、結局、子供は取るわけじゃん、その、本来は。だから完全アウトって書けないよね。だから食用目的とかなんか書かないとさ。
ああ。
監査、いや、夏休みの宿題で一匹とかはさ、OK みたいのが。
はいはい。
それがまあ、ある意味文化だったわけでね。
うん。あそこの子供が取ってるのに、こっちはいけないのかと。
そう、
うん。
いや、お前は、あれだろうと、丁寧に可愛がらないだろうっていうことを言わ、言うしかなくなっちゃうから、なんとか愛護法を持ってこなきゃダメかもしれないよね。
ああ。そうだね。
まあ、どうなんだろうね。その、育てたとして、セミにしました、はい、話せばいいとかさ、つまり、セミまで育てて、話せば、その、循環するわけだからさ、
うん。そうだね。
っていうことかな。
だからその、魚とかでもそうですけど、ちっちゃい魚食べちゃいけないみたいなさ。
あ、だから幼虫はダメですっていう。
ですね。
と一緒だよね。いや、にしてもそれは食うのかっていう。
まあ、東南アジアではね、別に全然珍しくないですからね。
まあそらそうか。鳩も危ないよね。
おそうだね。我々の番組だとお馴染みなのは、東南アジアの人はヤギ食べちゃうっていう。
すべて食材だからね、確かにね。
その辺に生きてるやつは野生じゃないんですよっていうね。
マイクラなんだよね、やっぱね。
ああ、そうだから、生きることがサバイバルなんですよね。
そうなんだよね。うん、いたら取っちゃうよね、そりゃってね。
全員が都会から来てるわけじゃないんですよね。
これは、やっぱ難しいというか、だから、ルー、いや今回書いたのは正しいでもね。書かないと、それは、いや、そんな知らないになるからね。
そう。でもそこで日本語わかんないみたいなことで、開き直られても困るってことですよ。
チャット GPT があるだろうと。
ああ、お前ら悪用していっぱいいろいろやってるだろうっていう。
そういうことですよ。逆翻訳しろっていう。
そうですよ。アマゾンのあの翻訳口調のあれはなんだっていう。お前らがやってることじゃないのかっていうね。都合が悪いとそうやって開き直るんだなっていう話になっちゃうと、またこうなんかヘイトみたいな話になっちゃうじゃないですか。
そうね。
ね。ちゃんと、合に言っては合に従ってくださいよって話ですよ。
そう。だから、やりすぎなんだよ、全部。
そうだね。まあ、日本人も人のこと言えないですよ。うまいからってうなぎ食べ尽くしそうになってるわけじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。ね、あれは一応、なんでしょう、お金は払ってますっていうことですけどね。
最初の最初の方は払ってないやつがいるなっていう可能性があるんですけど。
まあね、通ってただろうけど。
だからまあ、どこにも悪い奴はいるんで、ちゃんと法律に従って節度を守りましょうって話ですよ。
そう、まあ、海、川と違って、公園っていうのはさ、うん、ちょっと憩いの場っていう、はいものがあるじゃん。意味合いが。
そうだね。みんなが楽しむ場所ですからね。
だからそこにこう、量を持ってきちゃダメだよ、多分。あそこでハンティングとかしちゃダメでしょっていうのと一緒で。海、川はちょっとまだ漁師もいるからね。それはまあ取るのも必要なんでしょうけど、はいはいはい、公園はそういうとこじゃないですって言えるからね。ああ。まだね。
そうだね。だからまあ今までなあなあで許されてきた昆虫採集の世界に法律のメスが入るっていうことで。
だから、すんごい山の中だったらまだしもって感じだよね。そんな誰の目にも触れないようなとこならまだしもだけど。
なるほど。
公園はまずいでしょと。
そうだから、漁業と違ってそれでなりわいを立てている人がそんなにいないじゃないですか。
確かにね。
誰の損にもなってないから開き直りやすいんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。だからまああれだよね。そうなると、公園でやられるとみんな引くんでっていう、そっちしかないよね。穴ボコボコだしみたいな。
ああ。7月14日、共同通信。中国、BL 作家を一斉摘発。中国、甘粛省の警察当局が今年に入って、男性同士の恋愛を描く、ボーイズラブ、BL の作品を小説投稿サイトで発表していた中国人作家の全国一斉摘発に乗り出しました。中国では当局による厳しい検閲が敷かれる中、BL 作品が若い女性を中心にブームになっています。習近平指導部は1月、ポルノ不法出版物の一掃に向けた工作会議を開き、大衆の反響が大きい問題に焦点を合わせた徹底取り締まりを要求しました。摘発対象になったのは台湾の成人女性向けサイトに BL 作品を投稿している作家たちです。200人余りが警察の呼び出しを受けたとの情報もあります。多くは女子大生で少数の読者も含まれていました。
うん、
投稿で得た利益は多い人でも数千元程度と言われているということです。
なるほど。
おお。
まあ。
これね、うん、YouTube みたいなもんで投稿していっぱい見られるとお金が儲かるみたいな仕組みのウェブサイトを利用していた作家が対象だったみたいですね。
なるほどね。
で、一説によるとちょっと無法地帯っぽかったと。
はあ。
要するにその、ゾーニングができてないみたいな。
なるほど、なるほど。
いう話もあるけど、それにしたって一斉摘発はどうなのっていう話もある。
まあね、ちょっとでもこういうものは厳しいでしょうね。
そうですね。
治安に良くないと。
ああ、そうね。
動乱を招くと。
BL 革命が起きるっていうね。
うん、うん。
うん。その第二の文化革命になりかねないっていう話ですよね。
そうですよ。
うん。確かそれはレボリューションですよね。
どうね、どうなのか人気がどれくらいあるのかわからないですけど、向こうで。
ねえ、まあでも一定の人気はどこの国でもあるらしいですもんね。
うん。
うん。日本に BL 買いに来る海外のお客さん、特に女性の人ってのがたくさんいるらしいですから。
まあなんか、そう、まあ確かにそうだもんね。なかなか日本ほどいろいろあるとこはないだろうからね。
そうですね。まあ特に表現の自由の部分ですよね。
確かに。うん。まあでもこれ難しいですよね。どこまでを BL という、呼ぶかみたいなのって、ほら、国とかさ、その、だこの中国のなんか指導部がめちゃくちゃ厳しかったりするとさ、うん、はい、もうスラムダンクアウトみたいに言い出すかもしれないじゃん。
そうですよね。あなただけ見つめてるって何ですかっていう。
そうそうそう。
確かにその男性同士がいっぱいわちゃわちゃやってて、しかも露出度が高いぞと。
そう。
うん。なんか友情を超えた何かが感じられるんですけどっていうね。
そう。なんで途中で大根を剥いてるんですかっていう、ね、 あこれ何かの表現としか思えませんっていうさ。
なんかの暗喩じゃないかっていう話でね。
摘発されちゃいますよ、多分。
それはね、冗談とかスポーツマンシップとかいろいろあるんですよっていうね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月15日。無免許で公用車を運転、停職処分。栃木県は11日、無免許で公用車を運転したとして、県土整備局の男性職員28歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。県経営管理部によると、男性職員は3月中旬、公務中に県内の金融機関の駐車場で物損事故を起こし、警察の事情聴取で無免許であることが発覚。その後、県が調査し、2023年12月から25年3月まで計61回無免許で公用車を運転していたことが判明しました。職員は23年10月、運転免許を新たに取得したと職場に申告し、同年12月から公用車の運転を始めましたが、実際には取得していませんでした。免許を取得したと思い込んでいたと説明しているということです。県では運転免許を取得していない職員が新たに取得した際に、職場での免許証提示などで確認していますが、職員については確認が漏れていました。毎年4月、部署ごとに免許証の確認も行いますが、その際に職員は不在で、その後の確認もしていなかったということです。
なるほどね。
みんなうっかりしているっていうね。取得したつもりだったんだけどなーっていう本人と、確認したつもりだったんだけどなーっていう本部ですよね。
なるほどね。
なわけあるかいっていうね。
そうか。
大体免許を取得したと思い込んでいたってなんだよって話ですよね。イマジナリー教習所に通ったのかって話ですよ。
いや、だってあの教官が、ああ、君うまいね、オッケーオッケーって言ってましたっていう。あ、もう免許改伝かなみたいな。
そう。ああ、口頭でね。
こういうスタイルなんだなって思った。
昔のあの、徒弟スタイルですよね。
代々伝わっていくもんなんだなっていう。
そうそう。お前にはもう教えることはないってことかなっていうね。駆伝されていく免許っていう。
もうお前の顔なんか二度と見ないっていう、ね。あ、
次に会うときは俺がお前を殺すときだっていう感じのね。
そう、こういうタイプのやつかっていう、
ね。ああ。
勝手に卒業。
秘伝三剣流とかじゃないんで、うん。車両運転免許と違うんですよね。
まあ、あとはあれだよね。免許は免許だったんだけど、あ、調理師免許でしたっていうことなのかもしれないし、ね。
免許ってついてるら何でもいいと思っていたっていうね。
免許を取得してきましたあ、通う学校間違ってましたっていうね。
ああ。
辻町の方に通ってたんでっていうね。
ああ。辻調理師専門学校の方にね。服部さんの方じゃないよね。
違うんですよ。そっちはちょっと高かったんで。うん、
その理屈で言うとさ、ちいかわの草むしり免許とかでもいけちゃうんでね。うん。何でも OK。
なんか免許ね。あればね。うん。
うん、そして、毎年4月に確認するときに、たまたま欠席していたら、漏れてしまうっていう。
それは意図的に休んでるだろう。
だからこそちゃんとチェックリストを作りなさいよって話なんじゃないのっていうさ。お役所こそそういうのさ、必要にチェックしろよって話ですよね。
まあ、そうなんだけどね。
だってお前ら税金の督促とかいっぱい出すじゃんっていう。
それはそうですけど。うん、
まあ、じゃあ免許もやれよ。
免許についてはね、ちょっと。
なんで甘いんですか、身内に。
まあ、薄々気づいてたんでしょうね。
運転できるやつが一人減ると困るしなーっていうね。
こいつ持ってないだろうなー。まあ、いいかっていうのは絶対あったと思うよ。
誰かもいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月15日、北海道ニュース UHB。女子トイレに侵入、男を逮捕。うん、北海道室蘭市の商業施設で女子トイレに侵入した55歳の男が建造物侵入の現行犯で逮捕されました、
うん、
4月14日の午後8時頃商業施設で女子トイレに入っている変な人がいると客が店の従業員に申告、施設の警備担当者が女子トイレにいる男を見つけ身柄を取り押さえて警察に通報しました。調べに対して男は、神聖な女子トイレに入ってみたかったと容疑を認めているということです。これまでに男の侵入による覗きや盗撮、暴行などの被害は確認されていません。警察は、詳しい動機や余罪についても調べを進めているということです。
神格化してるよね。
まあ、それは小学校の時とかはね、絶対入れないぞ、みたいな雰囲気はあったでしょうけど。
神聖の。
神聖ですよ。
なんかこう、必要以上に崇めた結果、こうなってしまった気がするよね。
ああ、歪んでしまった。憧れが強くなりすぎてしまったってことですかね。
そう、なんか、聖地巡礼みたいになってるもんね。
う
ん、
ああ、そうですね。ホーリーバスルームですよね。
まあ、一回はっていう気持ちが、ね、出てしまったけどもと。
なるほど。嘆きの壁みたいなもんだ。
そう。だから別に他やりたいわけじゃないです。何かをしたいわけじゃないんだけど、と。
一緒に一度は訪ねてみたかったっていう、
ね。そうそうそう。で、それによってなんか啓示を受けるかもしれないと。雷に打たれたようだと。
ああ。実際はスタンガンなんだけどねっていう話ですよね。キャー不審者っていう感じの。
そうだね。
それ癖になられても困りますよね。女子トイレに行くと刑事が下るっていう。
そうだね。捕まって縛られるのがまたね。あ、それはそれでこうセットで喜んじゃう人だとね、困っちゃうしね。そう、
受難されてるなって感じの。
そう。うん、私は殉教者であるみたいな、そういう、
ね。みたいな意識になっちゃうと困るもんね。
格好つけてるんじゃねえよってなっちゃうからさ。
例えば、この神聖っていうトリガーを外してもらわないと困る。
便所掃除だね、まずはね。
そうだね。
神聖じゃないよってことを学んだ方がいい。
そう、うん。そこに入るときはゴム手袋をするんだよって。
そうそう。
じゃあやっぱ、その、刑罰としては、トイレ清掃の刑ボランティアってことでね。
そうだね。
うん。2週間ぐらいやってもらいましょうか。
それがいいと思います。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月16日、スイッチニュース。Google ストリートビューにうんちしているところを撮られた男、怒る。
おー。
Google の撮影者に恥ずかしいところを映されて、それがストリートビューに載ってしまったベトナム人の男性が、インスタグラムの動画の中で怒りを爆発させています。動画では男性が操作するストリートビューの画面が映り、ガラ空きの道路に1台のバイクが止められていて、視点が一度そのバイクの先に進んでから180度後ろを向くと道路の脇にしゃがんでいる彼の姿がはっきりと見えています。男は、ある日俺は腹が痛かった。で、用を足すためにコンクリートの土管の陰に隠れた。だから誰もそのことを知らない。だがもう違う。Google、お前はそれを Google マップに載せた。ストリートビューでくるりと振り返れば見えるんだ。今や俺がそこでうんちをしたことがベトナム全国民の知るところになってしまったと語っています。さらに、あの写真を削除した方がいいぞ。俺に会社に乗り込むような真似はさせないでくれ。大騒ぎしてやるからな。お前たちには腹を立てているんだ。今すぐ削除しろと語っているということです。
ああ。
ま
あ、Google 本社に乗り込んでうんこだろうね、多分、ね。
ああ、そうね。
腹が立ってるって言ってか、腹が下してるんだって感じだもん。
上下で言うとね。
うん、
うん。どっちかというと下の方ですよね。
いやー、これはまあ確かにね。でも、まあ、モザイクとかかかってるでしょ？
あ、どうなんだろう。顔はまあ全世界共通でモザイクかかるはずですよね。
だったら言わなきゃいいのにと思うけどね。
確かにね。自分から申告したっていうのはまあなんかインフルエンサー的な？
あ、映ろうとしてたんじゃないのっていう疑惑もあるよね、そうなるとね。
あ、そうね。あの、天井からなんか飛び出てる変な車。あれは、Google ストリートビューのカメラだってことを知っていたってことですかね。
そうするとなんか面白いことした方がいいなっていうインフルエンサーとしてはさ。
そうなっちゃうよね。
考えちゃうよね。うん。
わざわざインスタのライブで語ってるしねっていうね。
そうなんだよ。だからこれはフェイクだと思うな。うん、
まあ確かにわざとっぽいっていうか、まあ、話題が目当てって感じもしなくもないんだけど、これ別の報道があってですね。
うん。
7月30日のインターネットウォッチによると、これ、全く別の人の話ね。
うん。
2017年、アルゼンチンの自宅の庭で裸になっていた男が、Google ストリートビューカーに撮影されて、その姿がそのままネットに公開されました。
うん。
同国のテレビやニュースサイトがこの件を取り上げたことで、情報が拡散。男性の住所も広く共有されて、職場や近隣住民から嘲笑され、名誉を傷つけられたとして、男性が Google を提訴。うん。第一審では、自宅の庭で不適切な環境で歩き回ったのは自己責任として請求を棄却されましたが、男性は控訴。
うん、
控訴審では壁の高さが十分でなかったとする Google の主張に対して平均的な体格の人よりも高いフェンスの向こうにある自宅という限られた空間内で撮影された人物の画像でありプライバシーの侵害は明白であるとして約1万2500ドル約185万円の賠償金の支払いを命じたという事件があったということですね。
おー。
だからまあアルゼンチンでは賠償金騒ぎになってると。
これもだから顔は隠れてるけど、ダメね、腹立つもんね。
あ、そうですね。他人の家で裸になってるっていう別の不名誉になっちゃうからさ。
なんかこれはまあ、まあそうね。確かにこれをいろいろなの見てる人もいるから確かにね、そんな。
そうだね。
広まっちゃうよということだね。そういう意味
で
ね。
そうです、そうです。
うん。
あなた知らないかもしれないけど、
はい。
まあ、ここ何年か流行ってる、ジオゲッサーっていうゲームがあるんですよ。
お
ー。で、それはね、スタートすると、Google マップのストリートビューで、全く知らないどっかの一地点に放り出されるんですよ。
おー。
そこに映っている、いろんなものをヒントにして、そこがどの国かみたいなのを当てるっていうゲームがある。
お
ー。で、まあ、どれぐらい早く当てられるかでポイントが上がるっていう、
うん、
これが流行ったせいで、世界中いろんな人がストリートビューを見まくってるっていう現象があるんですよね。
だから、こういうのも見つかっちゃうってことね。
最近より見つかりやすいんですよ。
ああ、これ、上半身裸のやついるから、じゃあ、アルゼンチンだな、みたいな。当たりをつけるやつが出てくると。
そうだね。ここでうんこしてるやつがいるってことは、これはベトナムだなっていう。
そう。うん、だから不名誉ですね。確かに。国としても提訴した方がいいかもしれないね。
そうそうそう。その国のランドマークにされているってことですからね。うん。まあ、実際にはその、ジオゲッサーの人は、例えばその、標識の形とか、車のナンバーの色とかそういうので国を区別してるらしいんですけど。
なるほどね。
それの一つにカウントされちゃたまんねえよって話だね。
なんか人は全部削除でいいんじゃないのこれっていつも思うけど。
そうだよね。魔法の消しゴムみたいなことやってんじゃんお前らっていう。
なんかいらないよね。ストリートのあれにはね。
そうだよね。今、君たちがやっているあの AI の技術で人だけ全部消せばいいじゃんって話だね。
うん。そう。
勝手に人を消した部分を埋めるじゃん。
はいはいはいはい。
それ適当にやられると困るよね。
だそこはもう黒ベタ塗りみたいな、いいんじゃない。
じゃあ AI とかいらないねっていう。
そうそ
う。まあ人っぽいものは全部ベタ塗りにすればいいかっていうね。
あとは全部漫画にするって置き換える。キャラに置き換えるみたいな、
ね。ああ、そうだね。
うん、
イラストにしてくれるっていう。
アメリカだから全部シンプソンズでいいや、みたいなさ。
全員黄色くなってるっていうね。
おぉ、ここ面白いな、ここ街って。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月16日、毎日新聞。ドイツ鉄道が突然停車。
うん、
ドイツ南部ミュンヘン発北部ハンブルク行きの高速列車アイス、インターシティエクスプレスが6月、走行中に突然停車し、乗客全員が降ろされる事態がありました。
うん、
運行を打ち切ったのは6月10日早朝に出発した便で、約1時間後、駅で運行を中止するとのアナウンスが流れました。車掌の説明は、清掃状態が悪く、このままでは運行できないというものでした。SNS では、またドイツ鉄道かといった投稿が拡散。なぜ掃除をしないのか、見送りたかったのに窓が汚れすぎて息子が見えなかったのを思い出したなど、共感や皮肉のコメントが並びました。
へー。
ドイツでは近年鉄道インフラの老朽化が深刻化しています。緊縮財政の影響で設備更新が遅れ、遅延やトラブルが常態化。地元メディアによると、6月に運行された長距離列車のうち約4割が6分以上遅れたということです。
汚くてってのはどういうことなの？
あ、そうだね。車内が汚すぎてっていうことを言ってるらしいんですけどね。
わー、最初に分かったことでしょうっていう、ね。基地を出るときに。
出る前に言えよって話ですよね。
誰かが吐いちゃったとかそういうこと
なの。ああ、さらに汚くなったのでってことか。つまり、出発するときにはギリギリ OK だったんだけど、今やもうその行き地を超えてしまった。
ギリギリで出発しすぎだよ。
ルールはルールなのでってことかな。うん、ドイツ人らしく言うと。
なんなのかね、これ理由としてよくわかんないけどね。
わかんないよね。汚すぎて、もうこれ以上運行ができない。
だからその、なんかさ、確か途中でなんかね、汚されちゃいましたで、それを綺麗にするにはもう時間的に無理ですとか、そういうことなんだならわかんだけどね。
そうだね。
したら、まあ、だからでも機材の問題なんかもね、なんかこう、すごい、なんで最近のだったらさ、汚れがつかないような床だけどもと。
うんうんうん。
完全に木だからこれはと。
ああ。
もう吸っちゃうからみたいなさ。
設備が更新されてなくて古いからっていうね。
そういうことなのかもしれないね。
そうね。だからまあ、出発するときのある程度の綺麗さもルールにあって、出発した後さらに人が乗ってくるってことは汚れるってことじゃないですか。そうすると、ルール上許される汚さを超えてしまって、じゃあ掃除するかってなると、まあそれは掃除してる間にどんどん遅れるわけじゃないですか。
あ、わかった。そういうことか。これ、長距離列車だからか。
そうですね。
だから、スタートとゴールでだいぶ時間があるので、だいぶ汚れますってことなんだね。
そうかもしんないね。ミュンヘンからハンブルク行きの高速列車ですから。
でも、新幹線でそんなことはないよね。名古屋でリタイアとかないでしょ。途中でもはや限界なので止まりますっていう。
ああ。みんな降りてください。
いや、おかしいよ、これ、やっぱ。
だそれぐらい、その、スタートの時点で綺麗にできないっていうことですね。
もう限界なんだと。要は回復しないぐらいのものなんだってことだね。
そう、だから折り返しの時に掃除とかしてるほど余裕もないんでしょうね。
そうなんだろうね。
うん。だその原因が緊縮財政。
まあ予算がないのでと。
そう。だから古いのを綺麗な新しいものに更新することもできない。
掃除している雑巾も古いから、雑巾が古い時点でもういくらやってもこんなもんですってね。回復しないよね。
そうだね。その、僧侶の MP が足りないみたいな感じですよね。
そうだね。
うん。もう汚くなりすぎてて、お見送りの窓が汚すぎて息子が見えない
んだよ。これ完全そうじゃん。拭いてる雑巾が汚ねんだよってことだもんね、これ。小学校あるあるでしょ、それ。あの、汚れを伸ばしてるだけだからっていうさ。ああ。
どんどん曇っていく。
ちゃんと洗いなさい、その雑巾をっていうやつだよね。水つけて伸ばしゃいいんだろうみたいな、やっぱりノリだよね。これどう考えても、これ。うん。
テレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、TBS ニュース。コカ・コーラにサトウキビを使え。
ああ。
アメリカトランプ大統領は飲料大手のコカ・コーラ社に対してアメリカ国内で流通するコカ・コーラにサトウキビから作られた砂糖を使うように求めコカ・コーラ社が同意したと16日 SNS に投稿しました。現在アメリカで流通しているコカ・コーラにはトウモロコシから作られる高果糖コーンシロップが使われています。このコーンシロップについてトランプ政権の厚生長官のロバート・ケネディ・ジュニアは肥満や糖尿病の原因になると長年主張していて今回のトランプ氏の働きかけにつながった可能性があります。トランプ氏の投稿についてアメリカのコカ・コーラ社は現時点でコメントの発表などはしていないということです。
なるほどね。
で、一応続報としては23日の読売新聞で、コカ・コーラは22日、アメリカ産のサトウキビ由来の糖分を使ったコーラ飲料を米国内で今週発売すると発表。既存製品の販売も続けると表明している。
うん。
トランプ氏はダイエットコークの愛飲家として知られている。アメリカメディアによると、大統領執務室に設置された赤いボタンを押すと、執事がダイエットコークを運んでくるということですね。
じゃあ意味なくない？別にこう変えたって、ダイエットコーク飲み続けんでしょ？
まあ、その、ホワイトハウスの中にいる人間が強硬に主張していることを、まあ今回実施したと。
すごい。いやなんかよ、まあ、確かにその加糖液糖みたいのがね、非常に良くないとは言われているが、
うん、一部でそういう人もいると。
こっちもそれだからいいかっていうとそうでもないっていうね。
そうね。砂糖キビ。確かにでもさ、アメリカの南部に行くと、メキシコのコーラの方がうまいよっていう人はいるんだよね。
ああ、だからクラフトコーラだもんね。砂糖キビを使ったみたいなさ。なんか、そっちに行っちゃうかもしれないね。確かにね。
メキシコのコーラはサトウキビを使ってるんですよね。
まあ私はうまければどっちでもいいんですけどね。うん、
ああ、まあね、うん。あなたもだってあれですもんね。あの、本物のコーラっていう方ですもんね。
ああ、そうそうそう。
ダイエットコークは本物ではない派ですもんね。
あれが一番体に悪いからね。なんかもう、そのな、ケネディも言うべきだよね、トランプに。もうこっちの方が絶対悪いよっていう
さ。ああ。
いや、じゃあ、あの人工甘味料は、それはそれで良くないですからね。
そう、さあ、人工甘味料は、うん、まあ、どうやら 100% 安全ではなさそうだぞっていう研究もなくはないからね。
なので、なんだろう、これは。まあ、その結果ね、美味しくて、しかも、健康にいいかどうかは別として、まあ、美味しくなって、値段もそんなにすごく上がらないんだったら、それでいいんじゃないとは思うけどね。うん、
ああ、うん。そうだね。だから、そのアメリカ人が飲む量だけのサトウキビが生産できてるかっていうのは別の問題だからね。
日本も輸出するしかないんじゃないですか、やっぱり。
あ、
沖縄から。大量のサトウキビを。
こんな幕末の薩摩藩みたいな話を。実際問題さ、このコカ・コーラ社の発表も、その既存製品と並列してサトウキビのコーラも発売するよっていう話なんですよね。
だからそれさ、絶対さ、あれじゃん、ちょっといわゆる、チェリーコーラ的な扱いだよ、多分ね。
ああ。あいつが辞めるまでちょっと出してやろうっていう。
そうそうそう。そうそう。うん、俺なんかドンキンで売ってるちょっと特殊なやつじゃん、みたいなことあると思うんですよ。
インカコーラみたいなね。
うん、そうそうそうそう。
うん、まあ、インカコーラは明確に違うけど、パチモンコーラはいっぱいあるもんね。
だから、ちょっとこう、ラインが別なんでしょうね、多分。さすがにその量は取れないだろうしね。
無理ですよ。これのせいで、コーンシロップ作ってる会社の株価がすげえ下落したりしてたからね。
そう考えると、トウモロコシってめちゃくちゃ取れるんだね、世界で。
あ、トウモロコシ、世界でっていうか、アメリカがすごいんですよ。
あ、そうか、よく見る。畑ね。うん、そうそうそう、トウモロコシ畑ね。
そう、インターステラーのオープニングで出てくるような、膨大な土地を使ったトウモロコシ畑がある。
あれはだから、ほっときゃ生えるみたいな感じなんでしょ、トウモロコシって。
ああ、まあそうね。中南米原産なのかな？あの辺は多分適してるんでしょ
う。なんかこう、手をすごい手間暇かけるイメージがないものだから、ああいう広大なさだって、手かけらんないもんね、うん、あんな、ね、広かったら、だから。
そうだね。
まあ、雑草みたいなもんですよ、みたいな。
それにほら、最終的に、でんぷんが取れれば何でもいいんですよね。
ああ、そうか。
それを科学的に処理して、その濃度の高いコーンシロップが作れればいい。
じゃあまあ、ちょっと確かに、あれを変えていくっていうのは一つの考えかもね。他の食物でね、天才糖でもいいかもしれないけど。
科学的に処理された糖分が嫌なんだっていう風に言ってる人たちにすれば、別に代わりが天然だったら何でもいいんでしょ
う。オリゴ糖はどうですか？オリゴのおかげ。株が爆上がりしたりなんかして。
あでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月19日、愛知県、午後2時30分頃。住宅で男性による不審な訪問が発生しました。男性が住宅を訪れて台所貸してくださいと発したということです。
おー、台所。
台所。
トイレじゃなく台所。
珍しいですよね。
台所で代弁する可能性があるから気をつけた方がいいね。
水場ならどこでもってね。確かにね。
ちょっと遠慮したのかもしれない。
トイレまでは行かないけどもっていう。
いやー、もしくは何ですかね、食材はあるんだが調理する場がないと。
あ、そうね、うん、ガス代払ってないんで料理ができないんですっていう。
そういうことなのかな、
うん、極上のマグロが手に入ったんですけど。うん、
まあ、魚持ち込み自由の店みたいなのあるからね、よくさばいてくれるみたいな、
ね、寿司屋とかでね、
うん、あれかな。
あー、なんか持ち込まれていきなりそこで料理始める男ってのは恐怖でしかないですよね。
まあこれがさ、漫画的にさ、はい、めちゃくちゃうまいとかだったらいいけどね、天才的なさ、天才シェフがこう、ものすごい料理作ってくれならいいけどね。
ああ、明日来てください。本物の寿司ってやつを見せてやりますよっていうね。
そうそうそうそ
う。うん。7月23日、神奈川県、午前0時25分頃、路上で、男性による下半身露出が発生したということです。
うん。
ラバースーツを着て、お面をかぶった男が下半身を出しているのを男性が目撃したということです。
あー、ら、下だけ出てる。
ラバースーツなんだけども下半身が出ている。なおかつ、お面をかぶっていると。うん。そこしか出てないってことですよね。
そう、他は背景ですって感じだよね。
そうですね。で、その場合はさ、それ猥褻なのかなっていう。なんていうかさ、その局部だけ見てもエロくはないなっていうのあるじゃないですか。
まあそうだね。
ねえ。いきなりそこだけ画面に出てきても別にエロくはないよね。
そうだね。ドアップにするとエロくないの理論だね。
うん。なんかこう背景とかさ、いろいろあってエロいじゃないですか。
まあだそういう意味でも、この人は強調、他は本当見ないでくれってことだからね。確かに。
そうですよね。
エロいとはないかもしれない、
うん。ラバースーツなんて本当に全く肌色が見えない。
そうだね。まあでも、なんかちょっと魚拓っぽいから嫌だよね。
ああ。
なんか。
局部だけね。
大きさとかさ、なんかそれ強調してそうな気もするな。
そうだね。なんかこう、うん、塗装するときのマスキングテープみたいなもんね。
確かにそうだね。そこにも黒で塗るのかこれからって感じがするもんね。
ああ。
残ったそこを。
7月26日、大阪、午後0時45分頃。帰宅途中の生徒に対し、車に乗った高齢の男女が、学校の漢字を教えてほしいと声をかけたということです。
へー。
おー。学校の漢字。読めなかったのかな？
なんて書くんだっけっていう。
あ、なるほど。
あの、学ぶは分かったんだけど、下の字が、
そっちじゃねえだろっていう。
え、そういうことじゃないの。
学校の漢字って、その、学と校の漢字が分かんないってことか。
いや、そうかなと思って。あ、あなたの通ってるなんとか学校、なんとか小学校の漢字を教えてくれっていうことだったら、まあちょっと。
普通その上の話ですよね。
上は、漢字、いきなり聞かれても、って感じするよね。
うん、まあね。うん、だから、例えば、新宿なんとか小学校みたいな。
あ、新宿第三小学校みたいな。
そっちの、その学校よりも上ですよね、普通聞いてくるのは。
ああ、漢字教えてくれって言われたじゃん。いや、それはちょっと嫌だから、ローマ字で答えますね、ぐらいだね。
ああ、ぼやかして。
読み方は教えるけど。
いや、読みはわかるんだけどって話になると思うんだけどね。
ああ、そうか、そうか。うん、普通逆だよね。
まあ大阪だし、なんかこう、ちょっと読みづらい感じもあるんじゃないですか？鼻点とか。
そうか。うん。あの、でも普通読み方を教えてくれだよね。地図にこう書いてあるけど。
何らかの理由で読みだけを知っている。
あ、みんなが言ってるんだけどと。なんとか、なんとかしょう、なんとかしょうって言ってんだけど、ちょっと全然漢字が浮かばないんだよね、と。
なるほどね。あの、口コミしか知らないっていう。
あ、そうね。うん、で、聞いてみたら、あ、それは、ひらがなです、全部って言われる。
漢字なんかないっていうね。
漢字はないですっていうね。
ああ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
まあ、やっぱセミの幼虫を、食べちゃう人たちが、こう大量にね、取ってたっていうのがありましたけど。
公園でね。うん。
うん。やっぱ今後これは、こういうの多いよね。その、食文化もやっぱ違うから、
はい、
今までは書いてなかったのは食べる人がいなかったからでっていうものがいっぱいあるわけじゃん。
そうだね。
ダメよって書かなくっても誰もやんないからよかったけど、これから全部書かないとダメだよねと。
そういうことですね。
なりますよね。だから、うん、まあ、それ書くしかないんだよね。別に書けばいいんじゃない？とりあえずね。
だそのちゃんと書いて、それに従ってくれるんならいいですよ。
そう、そういうことなんだ。だから、ルールはこうです。確かにそこを明確にしないと、うん、知ってる知らないになっちゃうから。
そうだね。まあ法律はさ、知らなかったじゃ済まないんだけど。
まあ基本はね。
うん。まあ一応その事前の策として、注意喚起はしなきゃいけないってことですよね。
そう、音カジと一緒ですからね。知らなかったじゃん。まあでも確かあれもさ、なんとなくこう、もうちょっと言っとけよってのあるよね。例えばさ、飲酒運転だってさ、あんだけ言うからみんなダメなのし、こうね、今は認識するけど、昔はそうじゃなかったみたいなのあるじゃない。はい、
ああ。
だから、まあ言った方がいいよね。確かそうは必要ですよと。
そうね。
まあでもこれも、こういうのってやっぱ難しくて、その、さっきの足湯だってさ、ね。あの人脱いじゃったけど、いや、脱ぐカルチャーの人だったら、まあ、日本はそうかもしれないから、逆に他の国でやっちゃうかもしれないからね。
その、自分とこでは、例えばトイレ入るとに全裸になるのが普通ですみたいな文化もあるかもしれないわけだからね。
そう。そう。うん、ちょっとそういう意味では、日本人も今一言はもちろん言えなくってですから、他の国でね。脱ぎがちとか言われてるかもしれないから、ね、まあ意識はちゃんとしなきゃいけないんですけど、やっぱり書いてあるものは守ろうよはこれから必要だろうね。だから書くのが必要だよね、そしたらね。
そうだね。どんなことになるか分かんないから、文化的なすり合わせは必要ですよね。
だからね、今後は使用許諾みたいな長い文章が書かれるんだよね、公演とかにもね。読みましたか？イエスってやんないとなんか入れないっていう、ね。ああ。
ちゃんと下まで全部スクロールしてからじゃないとね。
そう。チェックマークを入れてから入園だからね、
うん。そうそうそう。チェックマークは下までスクロールしないとチェックできませんっていう形にしないといけない。まあ、
そうでもしないと確かにさ、こういうものってのは。だから逆に、それってあれだよね、その多文化主義を貫いてきたにアメリカではさ、こういうのって、はい、いっぱいチェックがあるのは当たり前だよね。
そういうことですよね。
うん、そういうことなんだよ、
ね。だからその、弁護士が儲かるのは当たり前ですよね。
そうなんですよ。
うん。
そう。
そう、だから、我々の法律は我々のためにあるじゃないですか。
うん。
ね、海外から来る人のために書かれてないからですよね。
うん。そうだね。
うん。
だからやっぱそこはこう、明確に書いて、で、うん、それで議論になるなら議論をするってことですよね。いるいらないとも含めてね。
まあ議論っていうか、その、合に行っても合に従わないのは侵略だっていう話があるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
結局、我々の国で我々と共に暮らすんだったら我々のルールに則ってもらわないと困るのは事実ではある。
銭湯では パンツを脱げようみたいなね。そういうことですよね。
タオルを湯船に入れるなっていうね。
そうそうそうそう。うん、それはもう明確にね、日本憲法に書いてあるはずだ。
ああ。
思ってる人もいるぐらいの、厳格なルールですから。
そう、だからそれはさ、今の話が特にわかりやすいよ。その、うん、風呂にタオル入れちゃいけないのは法律に書いてないからね。
書くべきだね。もう、今すぐ。なんで参議院議員選で、それを公約に掲げなかったのかと。
ああ。その難しいのはさ、日本人にとってもグレーな方がやりやすいからそうしてきたじゃないですか。
そう、それはあるね。正直ね。
それを悪用されても困るわけですよ。
そうね、う
ん。たまたま今回のセミは、その、例えばなんか動物愛護だか、その、土地の管理だか、もしくはさっき言った、その、土地の中にある、例えば果物を食べちゃいけないのと同じで、セミの命も取っちゃいけないっていうのが援用できるとしても、っていう話ですよね。
そうね。そうなんだよね。
うん。
だから、最後の最後は多数決っていうことだからね。
ああ、そうですね。
まあ法律っては基本そうだからね。
だから今のところ我々日本人はまだ1億人ぐらいいて、海外から来る人は多分1000万人もいないと思うんですよ。
そう。逆転してきたらそれはね。
そうするとトランプが出てくるんですよ。
そうなんだよね。
うん、今やアメリカでは白人が少数派になりつつあるわけですからね。
そうなると、まがまがですからね。
まがまがですよ。そうするとこっちはなんだ、うん、えっ、ー、と、メイクジャパンだともう、ムジャハムジャハみたいなことになる。
あれ、インドかなってなっちゃう、
ね。ああ。あんまりこう言いにくいんでね。流行らないといいなと思いますけど。
まあ、そうね。なんか、関係ないけど呼び名がいいから天下でいいんじゃないのかみたいな、ね。
ああ。気持ちいいし。
東京グレートアゲンはいけんじゃないか、天下で、みたいな。ああ。なんとなくいけるよね、っていう。
ああ。そうするとね、あんま恥ずかしがってみんな主張しないんで、ナーナーになるっていうね。うん。日本人お得意のナーナーで過ごしていこうっていうね。
そうだね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。